大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは、なんか毎週毎週、事態が深刻化するんで、なんかあんまり浮き足立ってもいけないし、さりとてこの状態について危機感持たないわけにはならないし、なんとも言えない複雑な感じですけど、北海道が300人超えそうですね、
東京も
522人ですね、今日2日連続500人超えということになりました。
で、札幌が200人近いって言うんですけど、その前も言ったんですけど、札幌って人口が190万かぐらいだから、東京でいうと6倍ですよ。だから2200人ぐらいだったら、6倍だったら1200人ですよ。もうこれはもうほとんど市中感染ですわ。
そうですね、
だけどもうほとんど無策でしょ、 GoTo やるとか言ってたり、何を考えてるのかわからないですよね。で、僕はもう今ずっとこの間に来たんですけど、こんなことやってればジレンマに陥りますよと、無症状者の検査を徹底的にやらないと、自粛をすれば一定減るけど、まあ経済活動を再開すればまた感染拡大するっていう、こういうことの繰り返しになりますよって、その通りになっちゃってるんですよ今。なので、で結局のところこの間僕がちょっと今日の発言に唖然としたのは、その尾身分科会の座長と西村経済産業大臣が、感染のこれからの拡大については神のみぞ知るって。
経済再生担当大臣ですね、
そう、
はい、番組でも紹介しました。
これ無責任すぎません？
もうちょっと科学的なこと言ってほしい、
いや本当っていうか、散々パラ検査公開して妨害してきたんですよ、37.5度で4日間ついて、それ以外は検査しないっつって、で結局その後もプール方式を邪魔したりすると。
だってしょうがないよ、学問とか科学を憎んでる政権なんだから。
まあそうだけど、結局のところクラスターを分析すればいいって言ったけど、もう感染経路がもう全然分かんなくなっちゃってるから、神の溝知るっていうのはさ、
50% 以上分からないですね。
神の溝知るっていうのはさ、自分が言ってたことが全部破綻したっていう宣言ですよ。こうみんなよく聞いててさ、これ無責任だなとか非科学的だなっていう印象じゃないですか。まあ、もっと詰めて言うと破綻宣言ですよ。自分がやってきたアプローチではもう分かりませんってことは、
これ中国とか韓国とか、あるいは台湾とかシンガポールとか、やっぱりアジア各国は感染を一定程度に抑えることに今成功してますよね。
そうそう、韓国も3桁ぐらいにはなって100何人とかなってきてるけど、それでも日本のこの状態から比べればはるかにマシですよね。台湾なんかもう初期段階でかなり抑えたんで、今かなりうまくいってますよね。で、僕らは、徹底して PCR 検査をしなければいけないし、隔離して追跡して、治療する、抗ウイルス剤なんかも使いながらやっていくんだということをずっと言ってきたんですけど、結局今の状態の中で見てると、ウイルスが変異するたんびに波が起きる、周期が起きるっていうのが分かってきたわけです。最初武漢型じゃないですか、次がイタリア型、
ヨーロッパ型、
ミラノ型ですよね、で、そのうちほっぽっといたら東京発のウイルスが生まれちゃったと。で、今一番難しいのは、ひょっとすると欧米型のスペイン型、こう検疫をやったら緩めてるから、もしかしたらそれが入ってたらもうダメですよ。すごい今日の拡大になっちゃいますから。
そのウイルスの型だけど、ちゃんと変異してこういう違う型になったっていうのは、こう全部分かってきてるんですか？
分かってきてるんですよ。そうなんですか？国際雑誌でどんどん出てるんですよ、日本の分科会とかそういう、あれはゲノムを解読できる人一人もいないけど、
日本じゃコロナって一つの型みたいな伝わり方してるじゃないですか、違うんですか？
違うんです、いろんな型があるんです、それで、一人が4つぐらい持ってたりするとかね、そういうことも起きるし、スペイン型みたいになると6つの変異があって4つのアミノ酸が変わっちゃうんですけど、特に問題なのはスパイクタンパクって言って、こう入っていくタンパクの抗原の一部、 S1、S2 ってあるの、 S1 が変異しちゃうので、すごい免疫乗り越えていって、ガンガン感染力が強くなっちゃうっていう。
ということは、まあ、難しいことは分からないですけど、スペイン型っていうのがもし感染が広まったらもうちょっと大変なことになるっていうふうにおっしゃってる。
そうですよね。だから、うん、ちゃんと調べなきゃいけないし、はい、そういうデータを示していかないと、うん、きちんとした対策できないじゃないですか。
スペイン型っていうのは日本に入ってるんですか、入ってないんですか、まだ。
だから分かんないんですよ、うん、ちゃんとやらなきゃいけないのに何もやってないんですよ、うん、やってるのかもしれない、うん、前も感染研の黒田博士っていうのが、うん、東京発っていうのを分析したの、うん、はい、出したんですけど、はいはいはい、GoTo キャンペーンの直前は公表されなかったわけです、うん、GoTo の邪魔になるから、うん、で後になってから、始まってから公表されたわけですけど、今もちゃんとしたデータを見てほしいっていうのがないと、うん、その本当の意味での対策ができないと。
なんでその国はちょっと先のことを考えるって、その予測してっていうの、うん、こういうことってちょっとなんていうの、考えすぎじゃないかっていうぐらい人の命とかがかかってることだから、そのくらいその敏感にっていうかなってもいいことじゃない、うん、なんでそれをしないの。
いやだって例えばさ、前の専門家会議、うん、空中分解した時も、うん、川岡さんっていう東大の医科研の先生が、うん、ワクチンの専門家ですよ、うん、多分僕は分かんないけど、うん、多分中で喧嘩になっちゃったんでしょ、うんうん、この人は科学的にすごい国際的にも一流の人だから、
はい、
で他の人はみんなクズだとは言わないけど、
いや
クズとは言わないけど、ゲノムはできないし、精密科学はできない、情報科学は知らないみたいな人ばっかりだから。でだけどさ、彼覗いちゃった後どうするのかって、ワクチン法案出してるけどさ、まあ、そもそも来年の6月ってのはかなり無理じゃないかと思うんだけど、
でもいるんでしょこの国に。例えばそのすごいそのこのコロナに対して先々で予測っていうのを立ててっていう、そのすごい専門家みたいな人いるわけなんでしょ。
もちろん小玉さんも一人だけど、うん、その川岡さんがいない状態で、じゃあワクチンどう誰が判断するのっていうね、うん、副作用はどうするの、うん、抗体がどれくらい長引くのかって、うん、専門的な判断できる人がいないのよ、うん、だからそれは本当になんかいい加減だな
と思って。いるけど使わないってこと
なの。あ、そうそうそうそう。で片方でさ、世田谷方式ってのはどんどん広がってんですよ、うん、いわゆる介護施設の定期検査みたいなことをやりましょうってやってて、今度学校や保育園もやるらしいですけど、うん、でまあ目黒区とか墨田区とか千代田区とかいろんなところで、うん、真似してるんですね。それは市川、うん、市場の市川も65歳以上無料でやりますとか、うん、北九州でも希望する高齢者施設はやりますとか、うん、どんどん出てきてるし、香川なんかは一人一件5000円でやりますって民間のセンターができちゃって自営が始まっちゃってるわけですよ。
いやそうすごいありがたいよ。だってもういつまでたって
国が何もやらないからさ、
しょうがないもん。
で僕は思うんですけど、うん、まずはデータをしっかりしたものにしてほしいのと、うん、から対策もみんなちゃんとしたこと言ってほしいんですよ。政策一つもないじゃないですか、うん、菅さんはなんか最大限の警戒とか言いながら、うん、静かにマスクの会食をしましょうとかさ、もう小学校のさ、うん、学級会じゃないんだよ。
菅さん初心表明で絶対に増やさないって言ったんだよコロナ。
そうだけど、そう小池さんもそうだし、なんか言ってることがね、4人以上5人以上とかさ、何の根拠もないことを、なんていうの、言い合ってるだけで、で僕は思うのに、まずはモニタリングの数字を揃えてほしい、うん、例えば東京都は重症化っていうのは、うん、エクモ人工呼吸器をつけてる人だけだから38人なんですよ、うん、それ以外の本当の重症化の件数全国の指標であれば百何十人いるんですよ。もうだから数字を小さくしてる、
エクモをつけた人だけが重症化って東京は言ってるわけね。そうそう、で大阪はそうじゃなくて、
そうそう、だけど大阪も、うん、大阪の重症化の基準でも、うん、死んでる人のうちの6割は、うん、重症化の基準がないままに死んじゃってるんです。
どういうこと。
だからネイチャーレビューとのによれば、うん、はい、もう感染してから16日目に重症化するレースが、うん、ケースが多発してるっていう報告が出てるんですよ、うんうん、だとすればさ、いきなり徐々に重症化して、うん、ICU にこうなんていうの、閉じ込められてそれから死んでいくっていう風にならないで、気がついたら死んじゃうみたいなことが起きるわけだから、
だからそうだ、ね、あれだよね、こう一番最初はこう医療崩壊を起こさないためっていうのが理由だったけど、あれからもう何ヶ月も経ってるわけだから、まあ、そこになんか医療崩壊を起こさないようなシステムと、やっぱ部屋でもいいし、あのエクモでも何でもいいけども、そことその係の人を増やす作業をしてこなくちゃいけなかった、
うん、そう してこなくちゃいけないし、うん、コロナの感染が広まっていくうちに分かってきたことは、うん、はい、重症化しないうちにいきなり死んじゃう事例、16日で死んじゃう事例がたくさん出てるってことは、軽症段階で早く、あの、検査をして、早い段階でアビガンでも何でも飲んで、とにかく治療していくってことが、生命を守るためには非常に重要だってことが分かったってことなんです
か。その基準を統一してくれないと考えら材料にならないし、もうさ、テレビなんかとかでも、この時間に全国の、一斉に数字って上げるって、検査した数字とその陽性率とかっていうのを上げるっていうのをやった方がいいんじゃないかと思う。いや、その通
り、陽性率はしっかり重要なのは、あのさっきもの話で言うと、モニタリングの基準やね、治療の基準をしっかりしなきゃいけないっていうのは一つなんだけど、あの前も言ってるけど、感染集積地とその周辺の地域と感染密集積地では、対応が違うわけですよ、はい、一律じゃないわけですよ。なんかみんな一律に小学校の先生みたいなこと言って、なんかマスクをつけてね会食しましょうとかね、そんなバカなこと言ってるんだけど、集積地はもう徹底検査しなきゃいけないし、それから周辺地域はエッセンシャルワーカーを定期的に検査しなきゃいけないし、もっと周辺なところはもっと希望者がねどんどん自由に検査できるようにしていったり、夜の街とかね、あのいわゆる旅行で来る人の窓口みたいなところを検査しましょうとか、そう対応が全然きめ細かに違うわけじゃないですか、
でもそれをするためには、
それは全然してないんですよ。
本当の専門家の意見を聞いて行かなきゃダメだよね。い
や、だ野党もそうなんだけど、一律にね、あのなんか自粛しますか、一律になんかあの GoTo 続けますかとか、そういうアバウトな議論してるのは検査してないし、今の状況把握モニタリングの指標もいい加減だから、きちんと地域ごとにきめ細かい政策をしなきゃいけないのに全くする気がないんですよ。で、僕はねちょっと今日最後でもう時間がないから、はい、田村厚生大臣がとにかく定期検査やりなさいって世田谷方式を支持するような発言をしたんですよ。だけど予算つけないんですよ。であれは石破派だからいじめられてるとしか思えない。
そんなくだらないこと。
いや、そうだって広島3区見ればわかるじゃん。岸田氏を包囲網だと言って、公明党が対立候補を立て
ると。そんなこと言ってる場合じゃないじゃ
ん、ね、そうなんだよ。だけどそういうことが起きてるから、僕は野党は含めてね、世田谷や田村のいい発言をしたらそれを支援するように、野党はもっとしっかり、あの言うべきこと、あのコロナ対策を言うべきことを言ってくれないと、今のままいくと菅さんのデタラメな方針、スカスカな、もう無知無能な、そういうやり方がそのまま横行しちゃうってことだと
思
う。
田村さんは前から一生懸命だよね。
そう、ね、彼はまあとにかく、まあ石破派だからやられちゃうんだけど、それでも僕はあの立派だと思うんだよ。最後ちゃんとやってるから、ただ一人だけど、
時間はぴったり、ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。